堀本さんさ、ゆる言語学ラジオで大学の教授とかをお招きするときに、先生のエピソードに対してさ、賢っとかって
言うね、
言うことあるじゃん。
鈴木俊孝先生いらっしゃったときとかね、巧みな実験設計とかをお話しされてたときに、うわー賢っ、思いつくのすごーって言ってましたね。
はい、まあ、あれは聞くたびにヒヤヒヤするんですよ。
そうっすか、
はい、
褒めてるのに。
っていうのもこのブレーゴ辞典というね、まあ、辞典がありまして、これはその悪口とかが載せてるというよりは、この言葉もしかしたら相手が無礼だと取るかもしれないですよっていう、
なるほどね、
まあ、だからちょっと危ないかもしれない
言葉、はいはい、要注意単語リストみたいな
を載っけた辞典があるんですけど、ここの賢いってところ見るとですね、まあ賢いって頭がいいよっていう評価じゃないですか、でこの評価は上から下に対して行うものであるため、目上の人に対して賢いというのは失礼って書いてあるんですよね。だからこの記述に乗っとると、堀本さんは来た監修の先生とか言語学者とかを評価している、ことになるので、ちょっと失礼になりかねない、人によっては気になるんじゃないかなと思ったんですけど、
まあ、僕天井人だから、まあ、評価しても問題ないという説はありますけど。
あ、そうなんですか。非引用数いくつぐらいですか。
非引用数ゼロです。物の見事にゼロです。 H 指数もゼロですね。ゼロっていうか H 指数って何。
H 指数は堀本さんが10回引用される論文を10個書いたら10です。はいはい、だから高めるのがめっちゃむずい。堀本さんがだから100回引用された論文を1個と、他全部1回しか引用されてない論文があったとしたら1です。
ああ、なるほどなるほど。だから最小値を取るみたいなやつかな。
そんな感じだと思います、その決まり方として。
はいはいはい。ゼロです。なかなか説明させておいてなんですが、ゼロです。
そうですよね。で、天井人。
天井人ではあるんでね。
あ、そうなんです。
生まれた瞬間から天井天下優雅独尊って言いながら生まれたらしいんで。
あ、そうなんですか。
っていうのは、まあ、完全な冗談なんですけど、はい、まあ、おっしゃる通りで、僕も言ってて、変だなとは思ってました。
うん。
賢っていうのを、偉そうだな、俺ちょっと、とは思ってましたね。
あ、そうなんだ。違和感あった。
思ってた、思ってた。もちろん、コメント欄でも結構ご指摘いただいてるからよく。偉そうかっていうタイムスタンプよく押されてる。22分35秒、こいつ偉そうだなって、よく言われてるので、偉そうだな俺って思いながら言ってます。
改めはしない。
やっぱさ、聞きやすいじゃん、頭いいことを言った時に、賢とか頭よとか言ってると聞きやすいじゃん。
言い換え、そういう角が立たないような言い方ありますよ。
言い換え書いてあります。
はい、言い換えとしてはですね、指導していただきたい、学ぶところが多いなどとすれば、
聞きづらい聞きづらい、
評価に、はいはい、
聞きづらいって、ゲストの先生が、
鈴木先生がこう、始終からこういう風にして、こういう風に実験したらちゃんとこう結果が出ましたって言ったら、
僕も先生に指導していただきたいですね。
ああ、すごい聞きやすい。
聞きやすいか、入ってこなくないそれ。
いや、でももう一個ありますか。
はいはい、
学ぶところが多い。
いや、なんか、ね、
さあやってみましょう。
真面目だな。
こういう風にね、実験しました。そしたらちゃんとで結果出ました。
学ぶところが多いですね。NHK にならん。全然ゆる言語学ラジオじゃないよこれ。
あ、そっかそっか、でも他にもいろいろ言い換え載ってますから、外泊な文学の知識。外泊とかね、やっぱりね。
外泊、
はい、だ先生が喋った後に外泊って。
あ、ちょっといいじゃん、外泊はちょっといいね。あ、 そっちか正解。
例えば丸山先生が来て、でコーパスこういう風に設計したらうまくいくってことでこうしましたって言ったら、
外泊。本当か。そんなラジオある。
ちょっと知らないですね僕。ということですね、今回は、ブレーゴ辞典の広告案件となっております。
あ、広告案件なんですね、
はい、
ありがたい、ありがとうございます。いつも大衆館書店様ですね、これは。
大衆館さんですね、
ジーニアスとかでもね、いつも広告出稿していただいて本当にありがとうございます、
はい、こちらからまあこれのこう紹介をしてくれというふうに言われまして、
いや、我々にこれの広告案件依頼してくるって、大衆館さん賢いですね。
おい。おい、
あ、間違えました。大衆館さん、外泊。大衆館さん、外泊。
学問知識とかで多いことを指してるね、外泊とかね。
あ、違うんです、ね、
知識とかがね。
大衆館様には、これからもご指導していただきたいですね。
そうそうそう、そう、うん。
引き続きご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。
はい。
こういうことだね。
そういうことです、そういうことです。
ああ、よかったよかった。
なんか使い方合ってんのかな。
わかんないけど。
まあ今回はですね、この、まあ、ブレーゴ辞典っていう、まあ、辞典のね、案件をいただいたということで、我々の、あ、これ、ブレーになっちゃったかもエピソード、
はいはいはい、
これをこう喋りながらこの辞典をこう引いていくという、そういう回にしたいと思っております。
ブレーゴ辞典を時々使いながらブレイトークをするっていう回ですね。
まあどうせお前いっぱいあるだろ、喋るよ。
ブレーだな、早速ブレーだな。でも俺全然そんなブレーなこと言ってないっすけどね。
あ、そうですか。
あんまりゆる言語学ラジオではブレを働いた記憶はほとんどないですね。
あれ、
まあ、賢って先生に言ったりとか、まあ多分違いますけど、うん、あれですよね、堀田先生、
はいはい、英語史の、ね、
英語史の先生がいらっしゃった時にこういうものの綴りを515通りかなんか数え上げて、うん、こんだけ見つけたリスト作ったんですよみたいなことをおっしゃってる時に、はいはい、え、先生暇なんですかって聞いたんですけど、うん、あれとかセーフですよね。
いやもっとアウトだろ。
ギリギリセーフですよね。
賢いよりもアウトですって。
じゃあ引いてみましょうか。暇は乗ってないでしょ多分。
だって絶対ブレってわかるもんそれは。
暇乗ってないかな、
うん、聞く時間が無駄だわ。
あ、え、乗ってる。え、え、乗ってるわ。
いけ。
暇175ページ、
はい、
お暇な時にご覧ください。
あ、
というような扱い方は軽視に当たると、はい、
うんうん、
特にすることがない時間が相手にあるのを想定した言い方。
ああ
失礼だと感じる人もいる、
うん、
また暇は砕けた話し言葉で使われる言葉で、おをつけても軽い印象があるので、
うん、
お暇な時には相手への配慮になっていない、
うん、
という感じですね。
おいおいおい、乗ってるよ、ほら乗ってるよ。
乗ってました。
無礼者は。
あの、暇は普通の語彙だからさすがに乗ってねえだろうと思って、うん、ほら乗ってないからセーフって言い張るっていう芸をやろうと思ったんですけど、
はい、
あの乗ってたので破綻しましたね。
はい、全然アウツです。
あちゃー、これ狙いと違ったな、マジか。
一応言い換えとしては、だから時間があるとか、お手すきみたいな言葉を使って、お手すきの折にはぜひおいでくださいとか、
うん、
時間があるときに確認お願いできますかみたいになってますね。
お暇な時にはちょっと良くないのか。
僕はあんまりさすがに上司にお暇な時にご覧くださいっていうことはないですけど、やっちゃう人もいるってことですよね。
いるでしょうね、多分ね。僕でもちゃんと堀田先生にはお暇と言わずに、暇なんですか、うん、ってことで、もうつけてないですから。ちゃんとやりました、そこは。
余計にアウトです。余計にアウトです。
水野さんはどうですか、無礼なことやっちゃったなみたいな思い出ありますか。
ありますね。恥ずかしいことに社会人1年目の話なんですけど。
ありそう。社会人1年目っていろんな失敗するよな。
森本さんって社会人1年目の時どんな失敗した？
僕は社会人1年目の時ね、決算してみたら利益がマイナス70万だったっていう失敗をしましたね。
知識級の、いきなり知識級のやつ出ましたね。
そうですね。食っていけないなってなりました。
僕そこまで大きくはないんですけど、うん、会社に入社した時に電話研修っていうね、
うん、
まあ、研修があったんですよ。
よくあるよね、
はい、オフィスに電話があるので、はいはい、これそれを取った時に失礼にならないような研修をすると、
はいはい、
まあ、その研修っていうのが、
うん、
教えてもらってまずどういう風にやるんだよっていうの、うん、でその後にその講師の人がかけてくると、
うん、
でそれを取って応対するっていうのをみんなの前でやらされるっていう、
うんうん、
そういう仕組みの研修だったんです、
うんうん、
で僕はとはいえ実は大学生の頃に塾のバイトしていたので、
はいはい、
電話取ったりかけたりすることがあるから得意だよと、
うんうんうん、
逆にそれ経験ない同期もいたので、まあまあまあ見とけよ俺の勇姿をよと
調子こいてるね、
はい、思ってました、
はいはい、
でまあ講師の方もさ、学ばせた内容をこう定着させるためにさ、
うん、
ちょっとこう凝ったやつを演じてくるのよね。
はあ、普通の
問い合わせじゃなくて、
はいはいはい、ああ、あるねそういうのね。
まあ、例えばだけど、だから、あの、社長出して、みたいな。社長、俺友達だから、みたいな感じでかけてきた時にどう対応するかとか、
はいはい、
そういうのあるじゃん。
難しいじゃん。はいはいはい。
で、俺の場合はですね、
うん、
先方が名前を名乗りたがらないという、
はぁ、
そういうケースだったんですね。
はいはい、はい。
名乗らずにかけてきて、
はいはい、
で、誰々さんいますかって言われたので、うん、聞かなきゃいけないと、名前を。うん、今まで、そんな経験なかったんですよ、
まあ、塾にね、電話かけてきてね、うん、誰々先生くださいっつって、
うん、
あ、お名前伺ってもいいですか、いや、いいから出してください。そんな怖い親御さんいないよね。
そうですね。あとね、どちらかというと、塾の場合だとさ、かける相手がいたら、まず名前は表示されてるし、
うん、
先生出せってよりは保護者の方とかからかかってくると、
はい、
何さんですかってまあ聞くからさ、
うん、そうだね、
まあ、絶対その漏れがないわけだけど、
ね、
聞いてもこう、もにょもにょ聞き取りづらい声で、なんか言うみたいな、だから何々すみません、もう一度、みたいなこと言うと、みたいなこと言ってくるみたいな、やらしいことしてくるんですよ。
困るねー。てか、その講師の人、結構レベル高いこと要求してくるな、
そうですね、
新入社員に。
そうですね。
うん、
で、僕、あ、これ名前じゃ丁寧にちゃんと明示的に聞かなきゃいけないやつだみたいな風に思って、
うんうん、
まあ、最初はさ聞き逃した、あ、すいませんもう一度みたいなことを言ってたんだけど、なんかごまかされたから、
うん、
あ、ちゃんとじゃ正確に名前聞こうと思って、
うん、
すいません失礼ですが何様でしょうかって聞いちゃって評価が地に落ちました
そりゃそうだろ、お前だよ何様なの
でも一応何様でしょうかって言ったよ。
はいはい、アクセントの位置がね、
うん、
はいはいはい、うんでフォローになってない
で、
まあ何様でしょうかよりはマシですよね。
みんなの前で大恥かきました。
何様でしょうかそれはそれです
。すいませんが何様でしょうかって言って
アホだな。
リズムをってなって。
いやでも自然言語難しいね。
そうなんですよ。これ、正解はね、
う
ん、どちら様でしょうか。
はいはい。
ですけれども、でもお名前は何ですかとは言うけど、うんね、お名前はどちらですかとは言わないわけで。
言わないですね。
ってことは、
これ難しいな。
そうなんですよ、うん。しょうがないじゃん。
うん。
何様って聞いて、何様って聞いて。
そうですね。
敬意を込めて言いました。
運用補足が難しすぎるよね。うん、だから、質問 X 様みたいな聞き方だったら間違いようないから、うん、これで行くべきですよね。うんう
ん、どれで行くべきどれで行くべきなのそれ。
質問 X 様。
X に当てはまる。
X に当てはまるものを答えよ。
命令してるやん。
あ、これブレーだな。
ブレ
ー結果ブレーだな。うん、難しいね。日本語の運用が難しすぎるのが問題
かも、ね。それもあるでしょうね。
なんかさ、今の水野さんのやつ、コテコテの失敗で、なんていうの、サンマ御殿みたいなやつで取り上げられるよね、こういうやつ。なんか、よくあるのとさ、社内の人に、さんはつけなくていいよみたいな、うん、あの山田課長を出してくださいって言われた時に、あ、山田は今外しておりましてっていうのが正解で、うん、はい、山田さんはとか課長はとか言っちゃいけないよって習ったやつが社内で山田お電話ですって言ったみたいな
あ、面白いね、
みたいなやつあるじゃんよく、はいはい、でもあれ聞くたびに、いやそれ笑い話にされてるけど日本語の運用が難しすぎないっていう気が今してきた。
マジでそうですよ本当に、うん、まあ無礼じゃないってことですね。そうすると
無礼だと思いますけどね。何様ですかはかなり無礼だと思いますけど、乗ってんかな、何様。
さすがにないでしょ。
ないだろそれは。
そんな引っかかるやつおらんやろ。
だって
多分でも
悩んだ時に引くんだもんね。
そう、ないですね。
乗ってないか。
ないですけど、まあ学習者の方とか結構これ難しいんじゃないですかね。
そうだね。
お名前はどちらですかとは言わないけど、
うんうん、
どちら様が正しいですよとか。
でも今さ、何様引こうと思ってな見てたらさ、なるほど出てきたわ。
あー、これね、
この問題あるよな。
あるよね。
なるほど、人によっては無礼に取られるっていうやつね。
言われたわ俺も。会社の中で言われましたね。
ね、目上の人にはあんまり使わない方がいいよって言われるよね、今だにね、
うんうんうん、ただあんまりないんですよね、
なるほどに相当する表現がね、うん、だからあれじゃない、なるほどですねじゃない、
出たなるほどですね。
これもよくね、ツイッターとかで気になるなって言ってる人いるよね。
そう、面白いよね。なるほどだと無礼かもしれないと思ってですをつけた、うん、さらにまあ同意とかを示すような就職詞もつけてるのに、うん、一層無礼に聞こえるっていう、うん、だって、うんうん、味足してるわけじゃん、敬語の味を足してるわけ
だ。そうだね。
なのに食べた人が味薄いって言ってる感覚だから、
う
ん、これ不思議ですよね。
不思議だね。だからなるほどですねに怒ってる人って、その目下の人になるほどって言われても苛立つのか気になるね。
あー、確かに。
どうなんだろうね、それはいいのかな。
だからなるほど XX 腹が立つ X に当てはまるものを答えよう。ただし正解がないは空欄とする。
そうですね。でやった時に空欄で返ってくるのかどうかっていうのも気になりますね。
そうですね、確かにね、う
ん、なんでそんな聞き方するのか分からんけど普通に聞いたらええやん。なるほどの言い換え何が載ってんだろう。
我が意を得たりとかやっぱ
あ、いい、それ、ね、それ、え、水野さん、ほにゃららって実はほにゃららなんですよ。
あ、でも目上の人が椅子できたら、
うん、あ、そうか、
うん、上司だとしてさ、
じゃあ水野、ちょっと来なさい。
はい、あ、はいはいはい、はい、
最近な、なんとかさんからほにゃららって意見上がってたな。お前何々した方がいいぞ、もっと。
我が意を得たい。
怖いね。
うぬを言うこと。
あ、なるほどよりだいぶ上から来てます。だいぶ上。うん、ダメですね。我が意を得たり。
賢いね。
あ、その声なんなん。どのキャラクターなんそれ。なるほどのね、言い換えはね。
うん、
はい、いや、A。あと、おっしゃる通りですね。あ、おっしゃる通りね。
うん、
これあるよ。
おっしゃる通りね、何回も言うとね、くどいんですよ。
そうだね。
だからもう、これって、なるほどとかじゃなくてね、
うん、
僕、会社員やってるんで、この辺の、そのスキル高いので、
はいはいはい、
堀本さんに言うと、はーが正解です。もう。
あ、抜いた声でね。
はー。
確かに目立たないもんね。
エクトプラズムが起きたみたいな感じで言いましょう。
口からね、霊魂が出ていく。は
ぁー。はぁー。これが正解です。はい、
なるほど、
は
い。なるほどの言い換えはエクトプラズム。はい、いい学びですね。そうだ、急に今、記憶フラッシュバックしたわ。俺、はい、塾の先生やっててさ、大学生の時、うん。当時の上司に言われたのが、やっぱお金出すの保護者だから、
うん、
親御さんに気に入られないと意味ない。
だいぶ明け透けに言ってんな、おい。
だから親御さんに気に入られるお母さんがやっぱり。
そんなわけないだろ。そんなに言ってなかっただろ。
言ってないです。僕が勝手に、パンチラインを出しました。
ただこいつすぐ味足すんだよマジで提供前に。そうなの、なんでスパイス足すの。
スパイスもメガ盛りにして化学調味料の味しかしなくして出して
る。あれじゃ正確には保護者さんにも気に入られるようにするんだぞ保護者さんにも怒られ、ね、あの愛されるようになれようでしょ。
そうっすね、あのもっと正確に多分ニュアンスを言うと、はい、あの親御さんといっぱいコミュニケーションを取っておくと塾講師としてはとてもやりやすくなって、
あ、はいはい、
まあ、夏季講習とかのねお子さんに適したセレクトプランとかで追加料金が発生しちゃう気まずいなみたいな時も仲良ければ気楽に言い出しやすいし、
スパイスモードオン
親御さんが金出すんだからそこに気に入られないと意味がないよって言ってました。
なるほどなるほど、
実際とはかなりかけ離れてたな
はいはい、
まあ、あのっていうことを言われて、うん、要は親御さんに気に入られなさいと、
うん、
で特に僕の勤務先だと少なくともお母様がいらっしゃることが非常に多かったので、はい、うん、そのお母様方に気に入られるための方法を上司が教えてくれたんですよ、うん、
はい、
マジックワードがあるよと、君らよりお母さんの方が年上だから、
うん、
そのこいつ可愛いなって思われなさいと、だからおっしゃる通りですって心から同意するっていうのと、うん、あともっと効果あるのは勉強になります。
ああ、はいはい、
なるほど、勉強になりますって言って、うん、なんかメモとか始めちゃうとかなり可愛げあるやつになるので、
うん、
これマジックワードとしてどんどん使っていきなさいって言われて、僕それに対してノータイムで勉強になりますって返したらおちょくってんのかって言われて怒られましたすぐ使ったらブレーらしいです、どうやら
実践の ね、
ね、今いいチャンスだと思ってすぐ言ったんですけどね、
はいはい、あでも俺そういう確かにワード大学生の頃ちょっと抑えようとしたことあって、
うん、
やっぱ工学のためにとかやっぱ、
あーいいね、
覚えますよね、
なんか偉いなっていう感じするね、工学のために伺ってもよろしいですか、
う
ん、とか言
うと、そうそうそう、工学のためにはだいぶ使うようになりましたね、
うん、いいですね、
はい、ちなみに、うん、さっきそのなるほどに変わる言葉としてエクトプラズム紹介しましたけども、は
い
は
い、言葉じゃないけどね、
はい、まあ僕社会人、
うん、
もう今中堅と言われますが若手の頃とかね、
うん、
もう年がら年中怒られている、
うん、
ポコサラリーマンだったんですね、
はいはいはい、
もう謝り方 もうだいぶ上手くなっているんですね、
うんうん、
だからすいませんとか、
うん、
もう申し訳ないですとか言ってももう効果がなくなったと、
うんうん、てか申し訳ないですっていうの変じゃない、怒られてありがとうございますとかじゃない、
え怒られた時に、
あ怒られた時か、うん、怒られた時
って、あ怒られた時じゃない、あのそんな末端ポンコツ会社員がそんな怒っていただくことなんかないですよ、女子の方に。
そうなんですね、はい、なるほどなるほど、
年がら年中怒られて今、はいはい、怒られているので、
はいはい、年がら年中怒られているに俺聞いちゃったから
もうずっと注意をされていたり、
ね、
叱責されているんですけれども、はいはい、ね、それごめんなさいとか言ってももうダメだった時に、うん、まあ、堀本さん多分知らないと思うんですよね、この生き延び方、うん、社会人の人、
うん、ああそうだね、俺あんま怒られたことないわ、
は
い、
正解はですね、うん、あの靴のあたりを見ながらスです
、はい、あんた息吐いたり吸ったり忙しいね
そう
です、はあってやったり、
なんか指摘を受けてあの怒られてスって言って、で、はいはい、あの次回からこういう風にするんだぞって言ったら、はぁーって言うっていう。
息吸って吐いてるだけじゃねえか。
インアウトによって。まあ、息を吸う吐くこと、あうんと言いますけど、ね、あうんだけでも、会社に3年間ぐらい
やる、ね。なるほどね。霊魂を入れて出して、入れて出して、
はい、
繰り返して。
ポイントは足元見ることです。あのそこぐらいまで目線落とさないと、やっぱり。
落ち込んでる感を出さない
と。ダメです。うん、全然ダメです。もう謝罪検定5級、それ。はい、
でも確かに首の角度大事だね。
首の角度ね。
ブレー語とかっていうよりね、首の角度でテンション決まるもんね、結構。
そうなんですね。結局、堀本さんなんて全然もう僕からすると、うん、どう見ても謝ってない首ですから、も
う。謝ってる首と謝ってない首がある。
可動がしっかりとこう、するように。
あ、なるほどね。可動域が違いんですね。
全然。
鶏やん。
修羅場を超えたことないや、首。君のは。
そんなもん自信持って言うな。
こう。
なるほどね。
ちょい怒られるときはこれで。
はいはい。
ああ、確かにそうした。ああ、ですから。
赤べこみたいになってます。
そうっす。はい。新社会人の方見てる会社員ってこういう感じよ。
勇気もらえるね、でもね。そんな感じで謝って水野さんも生き延びてきたんだなって思う、ね。
あ、そう
っ
すよ、もう。
うん。
怒られてばっかりです。だってあの、会社員として必要な、
うん、
考えて仕事するができないですか。
そうかな。してるんじゃないのかな、
頭使ってないから、
頭使ってないから謝ってどうにかしてるわけ
です。あの僕だから何回も言ってますけど、一番好きな業務は勤怠管理なんで、うん、一日本当は勤怠管理したいですから僕。
AI に代替されるな、
はい、
謝罪で思い出したのがさ、
はい、
大学生の時の先輩が、
うん、
僕の1個上、僕が1年生の時の2年生の先輩が、
うん、
さらに2個上4年生の先輩をガチギレさせる事件があって、
はい、
すげえ怒られてたの、
うん、
ですげえ怒られてる、かわいそうだなこの先輩と思いながら見てたんだけど、こうちゃんと首の角度それこそ下げて、
うん、
はいはいってやってて、
うん、
でその人も体育会だったのよ、
うん、
だから謝り方うまいなと思ったんだけど、最後何々だからなって言われた後に、はいすいませんねって言ったら、
うん、
なんか怒り10倍ぐらいになって、
うんうんうん、
なんだその口の利き方は、うん、すいませんねじゃないだろうって言われて、あ 言葉尻難しいと思って、うん、すみませんねはダメなんだね、マジギレしてる相手に。
え、言うのすみませんねって。
いや俺も言わないなと思って、だからあれ確かに、ね、確かに変だなと思って、うん、でもその人も悪気はないと思うのよ。
方言とかの可能性もあるからね。
そうだね、うん、そう、なんかだからそこまでの所作上手にできてたから、うん、あと最後の決めだけ、うん、申し訳ございませんって決められればよかったのに、うん、すいませんねってなんか軽いノリのやつ間違えて出しちゃった切るカード間違えたんだと思う多分
そんなアホなことすっかな
あれ不思議だな今考えると。
確かにね、
なんですみませんねって言ったんだろうな。
でも火に油注ぎそうですねそれは。
そうでもなんかめちゃくちゃ怒られ3倍みたいになって、うん、なんかまたそこからどんどん怒られててかわいそうだなって思ったよね
うわその決め間違えた話もいっぱいあるわ俺なんぼでもある。
あ、やっぱフィニッシュが難しいんだ謝罪って
結構一流謝りやなんで
謝りやってなんだよ
だいぶ謝ってますね。
だいぶ謝ってきてるから、ね、はい、決め間違えることあるの？
ありますよ。
あ、そうなんだ。俺あんまりその覚えないな。
その僕逆に日本語の知識が行き過ぎて決めすぎて怒られたことあります。
どうなんだ？
話やめろ。
決めすぎて。じゃあ聞かせて何？決めすぎて。決めすぎて怒られることはないでしょ、だって。
これなぁ。今日も本当にインターネットとかには出さないでください。
はいはいはい、絶対。出さないです。
リモートワーク期間中、コロナ期間中に在宅勤務をしていて、うん、でそれでその怒られると、うん、が使えないんですよ。
あーそうか、もっとはっきり喋んないと。
まあ今もまあボイスメモ送ればよかったかもしれないです
けど。いや送んなふざけてるから録音して送ってきたらふざけてる感じ。
そうだから怒られた後の返しって枯渇していくんですよ、
う
ん、
そうだね。
以後気をつけますとか、うん、反省しますとか、うん、申し訳ございませんとか、うんうん、でこれ俺別に本心として本当に申し訳ないと思ってるから、うんうん、ちゃんと謝りたいんです、うんうん、でだけどずっと以後気をつけますだけ送ってると芸がないなと思ったので、うん、ある時怒られた後に猛省しますって言ったんですよ、
うんうん、いいじゃない。
そしたら俺そのちょいミスに猛省しますって言ったせいでお前、ね、その言葉を全然重みを考えずに、はいはいはい、とりあえずなんとなく送ったんだろって言って、はいはいはい、めちゃくちゃ怒られました。
わー難しい。でも確かに猛省は結構やべえ出来事に対してだね、
うん、
相当でかいミスに対して使わないといけなくて、うん、多分なんかちょっと2分遅刻したとかに対して猛省しますはやばいね。
そうなんですよ。でも心の底から謝りたいことと、うん、その謝り屋としてのその質を高めたいっていうね、ちゃんと、はいはい、謝るにしてもちゃんと反省してるってことを伝えたいと思った結果、
うん、
選んだ言葉が過剰すぎて逆にしらけることによって怒られるってことがありましたね。
過ぎたるはなお及ばざるがごとしみたいな話かもねこれね。
そうなんです。だから僕リモートワーク開けた時に、うん、めっちゃ嬉しかったんですよね、
うん、
対面で怒られるわ
って。すっか使えるようになった。
そう、まあ、100人力
ずっとね
対面で怒ってこれるんですか。ありがとうございます。
ド M
出社して怒られる。
出社して怒られた方が嬉しいんだね。
あ全然。
でもそれはそうか、俺も電話で怒られるより全然いいわ、うん、対面で怒られる方が。
テキストも怖いよ。テキストの怒られも、
テキスト怖いね、
うん、だってどんぐらい怒ってるか分かんないの。
テキスト一番怖いかも。
どんぐらい怒ってるかが分かんないから、うん、全部基本的にその上司からの連絡とかだとさ、うん、LINE とかだとしても丸とか点でくるから。
そうだね。
そうするとどれぐらい怒ってるか分かんないよ、うん、だからそれで火力調整を間違えて猛省しますを送っちゃうことが起きるから、以降謝りをマックスまで上げるのも危険だっていう判断になるわけですよ、
う
ん、
ね、
で中間だと語彙がそんなに多くないみたいな、
うんうんうん、
このトレードオフが僕の在宅勤務を悩ませたんですけど、うん、出社した瞬間にやっぱ対面怒られいただけるのでは
いはい、はい、
もう本当に
ちゃんと相手の、ね、怒りゲージがもう分かってるから、お今日は70ぐらいの語彙を出せばいいんだな。
そうそうそう、
っていうのやってるわけですね。
久しぶりに出社して怒られた時ちょっと笑っちゃいましたもんね
ダメだろ一番怒られるのそれが
心の中でね、
心の中で、
ね、いやヘラヘラはしてないですよ。でも、うん、そう、あそうこれこれこれこれじゃないとやっぱきついなってなった覚えはありますね。いやこの話使わないでよかった危ねえ、絶対放送されないようにしておこう。
ちなみにゆる言語学ラジオの編集昔からずっとやってくれてる大輝くん、
はい、
大輝くん怒られてるとヘラヘラしちゃうらしくて
やつダメだ
ファミレスでバイトしてる時にめちゃくちゃキレてるお客さんが、おいポテトなんとか冷てえぞってキレてる人に、大変申し訳ございませんってニコニコしながら接客してすぐにブチ切れられたらしいです
あいつだから肝座ってるように見えるんだ
そうなの、
全然動じないもんね。
そうなの、あいつめちゃくちゃ怒られてるのヘラヘラしてんの、うん、ずぶといね。
大丈夫かよマジでよ大輝お前しっかりせえよ僕からは電話先の相手に対して、うん、失礼ですが何様ですかって聞いちゃったっていう話、
はいはいはい、
あげましたけど、うん、堀本さんがその無礼にしてしまったエピソードなんかありますか。
はいはい、 僕も昔の話、
はい、
大学1年生の時にさ初めて上京してきてさ、うん、初めて一人暮らしする時にさ俺慶応生限定のアパートに住んだの、
うんうん、
たまにあるじゃんそういう条件付きの下 宿、ね、
はい、下
宿って言っていいのかなあれ普通のアパートだった
んだけど、あ、そうなんだ、
うん、普通のアパートなんだけど大家さんの方針で慶応の学生にしか貸さないみたいな、うん、
すごいですね
みたいなのがあって、まあ多分過去のデータなんでしょうね、はい、いろんな人に貸すよりこれ立地的に慶応生だけに貸してた方がニーズもあるし面倒事も少ないぞってなったんじゃないかな、
はいはい、
あ、そうか今喋って気づいたけどあれか学生だけに貸し続けるといいサイクルがあるのか卒業と入学があるから、ね、うんうん、ややこしい半年の空白期間とかなくなるのか、
まあですし俺のイメージだと慶応の学生だったらまあ最終的に親がちゃんと払ってくれるんじゃないかとか ね、
そうだね、家賃滞納もないみたいな、
ね、な
んかビジネス的に多分何年かやってたらこれだってなったんでしょうね
か、まあ心意気か
かも分かんないね、うん、まあ今考えるとからすごいすごい大家さんの戦術だったなってなるんですけど、うん、まあ、当時一人暮らし初めてだからあんま僕それもピンときてなくて、
うん、
なんかそういうこともあるのかと思ってその家借りたんだけどさ、不動産屋の人に言われたのが大家さん家に挨拶行ってくださいと、
うん、
引っ越しと同時に一回挨拶してくれっていう方針の大家さんなのでピンポン押して挨拶してくださいって言われて、そういうもんなのかって思ったの、うん、俺当時、
はい、
そういうもんじゃないじゃん、でも
俺は行ったことないかも、
大家さんに挨拶って基本行かないですよ ね、
そうですね
今ね、はい、俺もそれの時以外一回も行ったことないんじゃないかな、
うんうん、
なんだけどその時は隣に住んでるから大家さんのとこ行ってくださいって言われて行ったのね。で、あの大学1年生とはいえ何かを持ってかなきゃいけないなっていう感覚はあったの。
偉いじゃないですか。
なんか菓子折りは買ってったの、
はい、
で菓子折りは持ったからもう安心だと思って、
うん、
もうミスることないだろうと思ってピンポン押してさ、あの隣のなんとかの10何号室に越してきました折本ですって言ったら、あーはいはい開けていいよって言われて玄関ガチャって開けて入ったんですよ、うん、じゃあザ金持ちの家でさ、
へ
え、すげえ虎側の絨毯が敷いてあってで広い玄関でなんか金持ちそうな初老の男性が出てきてさ、
うん、
あ、よろしくお願いしますねって言われたので、俺玄関で靴脱いでちょっと入ろうとしてたの、
うん、
そしたら、あ、入るんだって言われて、
うん、
あ、入んないんだってなってい
やむずいむずい、それはめっちゃむずいな
これさ、いやでも今になって思うと、いや玄関先で済ませるのは確かにと思って、そのドア開けてそのなんていうの、わかる、その靴脱ぐスペース広めのとこあるじゃん、
うん、
そこから出ないで菓子折り渡して終わりだなって大人になってからの感覚だとそうじゃん。
へえ、いやいや俺やったことないから全然わかんないよ
本当に、うん、家入ってっちゃう、
え、だってさ開けていいよって言われたんでしょ。
そう、あ、ドア開けていいよって言われて、
なんか仮にその対応にするんだったら、うんうん、その主人が玄関まで出てきてドアを開けてそこでやり取りすればいいじゃん、
そこイージーだよね、うん、そのパターンだったらイージーなんだけど、その時はその靴脱ぐとこまでは来ちゃってたから、
うん、
そこからそのせいで難しかったんだね多分ね。
あ、靴脱ぐとこまでは迎えに来ていた、うん、
あ、は
い
は
い
は
い、
そうそうそう、だから靴脱ぐとこまでは俺が入ってって、
あ、で堀山さんガチャって入った後に、あ、なんか上がる感じだと思って靴脱いで上がろうとしたら、
あの友達ん家とかに呼ばれた時ってそうじゃん、
そうだね、う
ん、ドア開けていいよって言われたらガチャって開けてそのまま靴脱いで友達ん家上がるじゃん、
ね、上がりますね、
その感覚でいて、
あ、
その
むずいむずい
靴脱ぐとこに来て靴脱いでたら、うん、あ、入る感じなんだみたいな感じになっておい入んない感じなんだってなってさっきますすごい気まずかった。
え、結局、うん、ちゃんとそこで、まあ、ある意味門前払いされた、その中、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、
中に入ってお茶出してもらうみたいなレベル
までいかなか
った、
みたいな
感じじゃな
くて、あ、そうだから、なんかその人もね、すごいその上品な方だったから、うん、なんか、おお、上がりますみたいな、うん、みたいな感じなわけよ。さすがに俺それは察するから、
うん、
ああ上がらないですってなって
ついつい靴がなんか痒くて痒くてみたいな
そこまでいけたらよかったな、そんだけひょうきんだったらよかったんだけど、当時の僕そこまでずぶとくないからね、やっぱ、ああ上がんないですってなって、すいませんってなってあのなんかそそくさと菓子折りだけ渡してよろしくお願いします、
そのリカバリーで、うん、あ、これって上がんないもんなんですかみたいな、うん、僕初めてなんで全然分かんなかったですみたいな感じじゃないんだ、
そっちの方が可愛げあるよね今考えると、ね、
勉強になりますって言って
そうね、マジックアートだからねそれ、うん、いや僕そこまでなんかずぶとくできないというか、
わたわたしちゃった、
そう、わたわたしちゃうから、あーあーすいませんああすいません、よろしくお願いします全然あれ難しかったね、
難しいねそれはね、
その正しい振る舞いマナーって難しいんだなっていうのめちゃくちゃ思いましたね、
そうですね、
ということで無礼語辞典を引くとしたら今の話は何を引けばいいんですか、
ないないない
靴
ないです。
もしかしてこの問題はブレイゴ時点で解決しない
語がなかったですからね。シチュエーションの話なんでね。
そうか、語彙の話だけダメ
なの。語彙の話しないとダメなんですよ。ただブレイになっちゃった話してもしょうがないですよ、堀本さん。知ってました？
あ、難しいですね。
難しくないですよ。要求されてることは全然難しくないです。
あ、でもね、はい、その方、その大家さん、はい、もう多分60代後半とかだったと思うんですけど、うん、かくしゃくとした身のこなしに驚きました。
かくしゃくな。年を取っていても ね、非常に元気で。
元気だっていうことですね。はい、パラパラ見たら出てきたんですけど、かくしゃくは言っちゃいけないやつですね。
あ、評価するから。
ブレー語として入っている。そうですね。これ年齢を評価しちゃってるから、
うんうん、
相手が年を取ってるっていう、老年になってもという前提が入るので、あんまり良くない。
そうなんだ。なんか年老いてもなおかくしゃくだとかって普通に聞きますけど。
まあ、それは第三者で言ってるからいいんでしょうね。
あ、
なんか直接本人に言うことじゃないよ。
自分ちのばあちゃんに対して俺言ったりするけど、うちのばあちゃん格尺だよって。
ああ、うん、まあでも身内はいいんじゃない。
そうか、
あのだから
ばあちゃんがブレーだって俺に言ってくれたりしないもん
そうそう、言うたらあの東京大学名誉教授とかのさ、うん、70代とかの方に会うときに水野さんが、あ、格尺とした身のこなしされてますね、まあ、とは言わないじゃん。
あ、確かにね、
っていうニュアンスだよね。
なるほど。
格尺の言い換えはね、
うん、
はつらつとか、
あ、
眼見とか、
はい、
あとパワフルとかですね。
ああ、なるほどね。年関係ないですもんね、そしたら。
そうですね。なるほどな。こういうこと考えていくと使える語彙どんどん減っていくね。
まあ逆にこっちがありますけどね、その場合は、うん、品格語辞典っていうのがありますけどね。
これも大宿館様から出てるんですね。
これあのブレイ語辞典と同時期、ほぼ同時期に出たと思いますけれども、
はいはい、じゃあこっち読めばまた使える語彙がいっぱいあって、
あのね、これはだから褒め言葉とかのなんかかっこいい言い換えとか、
うんうん、
そういったものがあるので、格尺とかも下手したらあるんじゃないの。あ、でもね、元気のために格尺とか出てきてますけどね。また達者、健康、健康っていうのはあれですね、息健康の健康ですけれども、
はいはいはい、
とか双肩とか、
うんうん、あ、双肩いいね。
つつがないとか、
双肩がパッと出るとこの人いい語彙あるなって思わせるよね。
あー、そういう話しちゃう。
うん、そういう話しちゃうよ。
俺が七目置かれたすぎていつか言いたいと思ってる語彙とかいっぱい集めてた時の話しちゃう。
ちょっと蓄えてますか。
もちろんですよ。
さすがですね。はい、例えば使いたい語彙何があるんですか。
おもたせとか。
おもたせ、お土産ってこと。
おもたせはお客さんが来て、
うん、
そのお客さんが持ってきた手土産をそのままその場で振る舞うことかな、うん、があの時におもたせで恐縮ですかじゃなかったっけ。
おもたせって言うんだ。
ちょっと待って、待て
犬か俺。
あ、そうですね、
うん、
お客さんが持ってきた例えばお茶とかをそのままお客さんと一緒に味わう、
はいはい、
出して味わうときにお待たせで失礼ですがとか、
うんうん、
お待たせで恐縮ですけどって言って出すと。
ああ、いいね、それいい語彙だね。
へ、はい、
俺今までそういう時さ、わあカステラだ、ありがとうございます、いただいちゃいますね、カステラ出しちゃっていいですかって言ってたんだけど
違う違う、
バカみたい
な。違うですね、許可を取るんじゃなくて重たせで恐縮ですか。
それだわ、はい、それだわ。もう今ここで食っちゃっていいですかって言ってました。
ちなみにじゃあ堀本さん逆に招かれる側で、うん、お家行くじゃん、
うん、
お茶菓子とかを、
うん、
あるいはなんか分かんないけどご飯を振る舞ってもらったするじゃん、
はいはい、
でその後すぐもう帰らなきゃいけない時に言いたい一言、うん、当然わかりますよね。
は
い、
これ
言えたら絶対差はつくなと思って、
食った後にってことよね。
そうです。で
食った後すぐに、はいはいはいはい、食べ終わり、食べ終わりしなに恐縮ですからそんな言葉ないか。
ないですね。正解はですね、うん、いただき立ちっていう言葉がちゃんとあって、
いただき立ち、
はい、
発音難しい。
これは食事をした後にすぐ帰ることを指していて、なのでいただき立ちで恐縮ですがと言って、
あーすごい、
こちらでご無礼いたします
ちょっと台無しだな、後半物資出てきたから台無しだな。
帰るときはそれはご無礼ですよ当然どこでも。
水野さん他に無礼だったなっていうものなんか思いつきます、
ね、そうですね、ゆる言語クラジオのどこかでも話したかもしれないですけど、
うんうん、
僕いまだにそのお返事が遅れて申し訳ございませんの、
うん、あーやったね、その話やったわ。
ダメなんっていう、
うん、だって俺が出してるからね、俺が出してる返事におつけんのなんか気持ち悪くない。
でもさ、
うん、
おビールとかみたいな丁寧語のおがあるじゃん、
うんうん、
そのお言葉みたいな尊敬語のおもあるよね、
うんうんうん、うん、あるある。相手が目上の人が言ってるからその言葉はお言葉だし、うん、自分が言ってるものにお言葉とは言わないよね。
そうですよね、とか、うん、お掃除とかおビールみたいな丁寧語、
うん、
みたいな聞いてる人に対して、
うん、
丁寧ですよっていう、
そうだね、
丁寧な言葉遣いしてますよっていう意図のものもあるよね、
うん、
ちょっと俺敬語怪しいけど、
うん、
って考えると俺のお返事は後者なんですよ、
うんうんうん、
丁寧な言葉遣いですよって、返事が遅くなるよりもお返事が遅くなるのが、
うんうん、
ええやん
って
思っているんですけど、
うん
う
ん、
でもなんかあの話をした後コメント欄見たら、うん、確かにお返事は気になりますねって言われたから、うん、俺社会人4年間ぐらいずっとそれで相手ちょっと気にさせていたのかもと思って
可能性はある
よ、ね、あれマジ焦りましたね。オセロ全部ひっくり返ってる感じでしたもんね。
お返事ってことだからご返信じゃない、ご返信の5つけるかつけないか。
ご返信が遅くなりまして申し訳ございません。あ、でもそれもなんか別にいける気がするな。
俺ね、俺だから結局ご返信返信ずっと揺れ続けていて、うん、最近は返信遅くなりまして申し訳ございませんに落ち着いた。
はー、
落ち着いたね。
ご返信もあるから、でもお返事の方がまあまだなんかあれだよね、堀本さんにこの話した時に、うん、お返事ってなんか子供みたいみたいな。
そう、黒ヤギさん感がめちゃくちゃある。
何それそれってあなたの感想ですよね。
ひろゆき出てきちゃった。ブレーゴ、一番のブレーゴ。それってあなたの感想ですよね。乗ってますよね。
乗ってないです。
さすがに。さすがに乗ってます
よ、ね。乗って
ないです。うん、ひろゆきは拾ってないですね。
ひろゆきを探したんですか。ひろゆき
の。それってあなたの感想ですよね。
ないですよ。
ひろゆきも乗ってなかったです。
乗ってないです。そりゃそうだ。
まあ、それはそれとして、やっぱ同様に出てくる言葉はなんか避ける、本能的に避けてるのかもしれない。
本当かお前、同様に出てくる言葉結構あるぞ今だいぶ。
じゃあお前はいつも日常的にメールできびだんごって送ってるんだな。きびだんごって
送
って
るんだ。
いや、あの桃太郎さん、桃太郎さん、桃太郎さんお腰につけたきびだんごは避けるだろうがい、避けるだろうがい。でも あんたは避けてないっていう主張だったな、うん、
じゃあその後に出てくる一つも使わないな。メールで一つって言うなよ。私にも使うのよ。
あー、分悪いな。俺の方が圧倒的に、
ダメだよ。
圧倒的に分悪いな。
お返事をお待ち申し上げております。ご確認
くださいは言えないね。
あ、ダメですよ。どういう出てきたのね。
あ、そうっすね、うん、きびだんごあげるからなんとか黙っていただけないでしょうか。ここはきびだんご一つでどうにか。
俺猿じゃないんで、ね、ごめんなさい。
まあ、ちょっとだからそれは動揺に入ってるもの全部避けてるとは言わないまでも、初めて親しんだものが動揺みたいなワードは避けたい気持ちになってんじゃないのかな。
なんかきびだんごとお返事しかないってもうそんなどんぶらことかやろ。多分
どんぶらことか避けますよね当然ね、
避けるよ。メールでどんぶらこと言わないからお前。なんでそんな船の上から連絡してんだよ。
山本様におかれましては最近ご体調どんぶらこのことかと存じますがいかがお過ごしでしょうか。
聞いたことないそんな比喩。
そうですね、うん、あ、じゃあごめん、後から後付けで論法つけてただけかもね、うん、お返事が俺気持ち悪いだけな気がするね。あー、すごい、今ブレイク時点パラパラめくってたら、うん、これダメなんだっていう言葉が出てきました、
はいはい、
水野さん、なんか僕にいいアイデアプレゼンしてもらっていいですか。で、僕それ切り返すんですけど、何が悪いかっていうのを当ててください。
はいはいはい、わかりました。だから一見ブレイクに思えないかもしれないような、
そうだね、
ものかも、ものってことですよね。
そうですね、それが意外に立候されてるんですよ、ちゃんと。
ゆる学徒カフェで、うん、なんか僕が、まあ今毎日辞書をね、うん、2ページ読むみたいな日課ありますけど、うん、そのだいぶ溜まってる分があるんで、うん、イベントとして僕がその辞書をひたすら読むのを見てもらうみたいな、うん、そんなイベントがあったらいいんじゃないですか。
ああ、陳腐なアイディアだこれです
もうアウトなやつが見ましたよ本気に。
どこが悪いか分かりますか。
チンプ
そう、ちゃんとねチンプ立候されてるんですよ。
知ってる知ってる知ってる。当たり前チンプを言って良くなることがないから
例文そのままですよ、ちゃんと。チンプなアイディアだで載っていて、はい、これ言っちゃダメって書いてあります、
ね、そうなんですね。ブレイゴ辞典ね、うん、いやそれダメよっていうものを実行してるケースありまして
たまにね、うん、
はい、僕の場合ですね49ページですね。例文が先に読み上げますので、はいはい、どこがまずいか考えてほしいですね、はい、クライアントがガタガタ言っています
ダメだろそれそれはまずいよ。
クライアントって言葉あれかな。ちょっとなんか。
そっちじゃない、そっちじゃない。クライアントはいい
んですよ。みたいな。
ガタガタがまずい。ガタガタ言って
まし
たまずい。
そうですね。それはまずいでしょうっていう。
あ、面白いね。ブレイゴ辞典結構普通にさ、その、あ、俺ら使っちゃうかもなってやつがあるかなと思いきや、うん、結構マジでダメな用語になってますね。
でもだからさ、立候してるってことは、
うん、あ、言っちゃってる人いるのかもしれない、ね。
ってことなんじゃないの？なんかあとね、やっぱ逆に、あ、これブレイだったんだってものもあったりして、
うん、
僕一番びっくりしたのは愚直にとかね。
うん、ああ、愚直にってダメなのか。
彼はどんな仕事にも愚直に取り組んでいるっていうのが
なんか良さそうだけどね、はい、頑張ってる感ある。
ひたむきに物事に取り組む様子を表して使われる向きもあるが、本来の意味からすれば褒め言葉として用いるのは適切ではないって書いてあって、その正直すぎて融通が効かないこととか、
あ、そうなんだ、
柔軟な対応ができないことを批判したり自らを謙遜したりする場合に使う。
あいつちょっとつ盲信だぜみたいなニュアンスになっちゃうのかな。
うん、だからやっぱ謙遜に使ってたのを褒め言葉に変わるっていう、まあ、こだわりとかと一緒のパターンですよね。
なるほどね。あ、そう、俺もさっきパラパラ見ててさ、こだわるダメなんだっていう。
こだわるもね、一つのことにとらわれてアクセスするっていうのが本来義ですよね。
はー、だからそっか、じゃあ、あんまり
こだわりが強いとかってのは 多分少し前までは皮肉とか抽象とかそういった時に使われていた。
そうか、俺ポジティブなイメージだったけどね。
まあ、だからそれは多分シェフのこだわりパスタみたいな言葉がもうあの一般的に流通して、
はいはいはい、
自称したこだわりってのがもうある種のポジティブなニュアンスを帯びたっていう、だから愚直と同じような変化をたどってるんだと思います。
あ、そうか、だからそう考えると結構パラパラめくってて面白いね。そうか、これ失礼の可能性あるんだっていう気づきがありますね、
うん、そうなんですよね。まあだから俺愚直にとかこだわりとか、うん、そういった言葉ってもう別にこれ使うと無礼ですよとまでは言わないと思うんですけど、
うんうんうん、
ってならないと思うんですけど、うん、まあ、この時点のコンセプトも多分同様だと思うんですが、
うん、
とはいえ気にする人がいるんだよっていうこと、
そうだね、
そういう可能性がある言葉だよって知っておくことは、まあ、知らないことに比べればまずマシであろうと、
うんうんうんうん、
だからこの時点もこの言葉は間違いです、正しいですとかっていうようなテンションではない、
はいはいはい、
まあ、どちらかというとこう事前に地雷になりかねない場所を探っておきましょうっていう、そうだ、
ね、
そういうようなコンセプトのものだと思いますけどね。
そうだね、だから言葉の感度をちょっと高めたいみたいな人におすすめかもしれないですね。
そうですね、はい。
そんなわけで今回はブレーゴ辞典の広告案件としてブレー話してまいりました、
うん。
まあ、最後にも言ったんですけど、これパラパラめくってるだけでそこそこ楽しい時点だと思いますので、皆さんよろしければお買い求めいただければ幸いでございます、
はい、
あと興味出たぞっていう方はついでにね、こっちの品格語辞典も類書として、はい、こっちも読み比べてもらえるとね、
うん、
セットで楽しいかもしれないですね。
はいはい、その普段使いの言葉みたいなのを、まあ、ちょっとこう品格ある、
うん、
大人っぽい語彙に変えると、
うん、
そういうコンセプトの、まあ、だから類語辞典のコンセプティブなものだと思ってもらえればいいかもしれないですね、
うんうん、そうですね、
はい、
こちら概要欄に購入リンクもございますし、まあ、大きめの書店とか行ったらね、多分並んでると思いますので、うん、お近くの書店などお買い求めいただくのでも結構でございます、
はい、
よろしければお買い求めいただければ幸いです、
はい、
あと最後に思ったのさ、このブレーゴ辞典パラパラめくってたらさ、
はい、
結構例文面白いやつ出てこない？
ありますね。
ね、なんか水野さん気になったやつある、
ま
あ、
たくましいじゃないですか、やっぱり。
たくましいは何が
僕が一番面白いと思ったのはたくましいですね。
何ですか
例文、7人分の扶養控除を申請するとは白雪姫もたくましいね。どういう状況？
あ、白雪姫って7人の小人を扶養してたんですか？
みたいですよ。扶養控除申請してるらしいですよ。
白雪姫どこで金稼いできてんだ？
もう全然わからん。この、何この例文っていう。存在してないやん、これっていう。
そうですね。白雪姫だから思ったんでしょうね。源泉徴収票見ながら。ああ、結構社会保険料とか高いな。もうちょっと控除額増やせねえかな。そうだ、小人俺扶養してるわっつって扶養控除申請したんでしょうね。あ、でもね、なんか似たやつあったよ、例文他にも。
はいはい。
だって、
はい、
何々なんだってっていう表現ちょっと無礼かもですよっていうのの例文が、うん、
はい、
きびだんご一つで頑張れよだってさ。
あ、猿じゃん。
猿か犬か分からんけど、
猿目線の
猿かなんかが、あいつきびだんご一つ私頑張れよだってさって非難してる。
発球でね。
ね、基本的にあれですか、童話の主人公を非難する例文が載ってるんですか、この本。
ねえ。ちょくちょくね、急に来ますからね。
ちょくちょく来ますね。
はい。
このパラパラ来てても面白いかもしれないね。
うん、そうですね。そういう読み方しても面白いかもしれないですね。
ちょっと遊びが入ってますね。
はい。
それでは、引き続き、チャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、この辞典読んで面白かったポイントとか、教えていただければ幸いでございます。うん、
はい。
あと、改めまして概要欄に購入リンクありますので、ぜひそちらからお買い求めください。ということで、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は1階の言語オタクによるゆるく楽しい言語トークです。できる限り裏取りをするよう心がけておりますが、不正確な内容が含まれる場合があります。テロップやコメント欄などで補足をしていきますので、適宜ご参照ください。